それでは今日の、私たちに与えられた聖書箇所ですけれども、マルコの福音書3章16節から19節、マルコの福音書3章16節から19節になります。それではお読みいたします。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベタイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。これより十二使徒、多様性の中で用いられる私たちというタイトルで萩原牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。ハレルヤ、はい、失礼いたします。はい、今年最後の礼拝となりますけれども、よろしくお願いいたします。ではお祈りをして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を感謝いたします。今日このようにして主あなたを、本当にあなたの御言葉を聞くこの機会を与えてくださり、主を感謝いたします。どうかこの語るものをどうか強めてください。聖霊様が働いてください。また聞く一人一人も主あなたの御言葉を本当に柔らかく理解し、そしてそれをまた生かすことができますように、主あなたが導いてください。お願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。はい、今日は、この十二使徒、多様性の中で用いられる私たちというテーマで、みんなと学びたいと思います。ここでは、イエス様が選ばれた十二使徒のこう多様性というか、いろいろな形があると。でそれが私たちの教会生活にどのような意味を持つかについて考えていきたいというふうに思います。まず多様性の中の一致についてということで、十二使徒の中には全く異なる背景を持つ人々がいましたけれども、イエス様の愛によって一つにされたということであります。そして次に二つ目、主に選ばれた者としての使命ということで、私たち一人一人もイエス様によって選ばれて、そして特別な使命を与えられているということを見ていきたいと思います。そして最後にこの教会の縮図としての十二使徒についてということで、人たちの多様性とこの弱さが実は私たちの教会の姿を映し出しているということを見ていきたいというふうに思います。本日のメッセージを通して、私たちの違いや弱さをも用いてくださる神様のご恵みと力に目を向けて、互いを認め合い支え合う教会となることの大切さを見ていきたいというふうに思います。では一つ目です。多様性の一致ということで、先ほど読んでいただいたところですけれども、もう一度見たいと思います。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのであると。この箇所を読むと、こうイエス様が選ばれた12人の人たちのこう多様性に驚かされるということです。彼らは本当にさまざまな背景を持つ人々でありました。その中でも特にこう目を引くのが、この主税人マタイと熱心党のシモン、この2人の存在であります。 主税人というのは当時のユダヤ社会では最も嫌われる職業の一つでありました。彼らはローマ帝国のために税金を集める仕事をしていましたけれども、多くの場合規定以上の金額を取り立てて自分たちのそれぞれの私腹を肥やしていたわけです。そのため同じ同胞のユダヤ人からは国を売ったやつ、売国奴というように蔑まされて罪人の代表とみなされていたわけです。一方、熱心党のシモンというものは全くの反対の立場にいました。熱心党というのはローマの支配に激しく反対し、時には武力による抵抗も辞さない過激な愛国主義者たちだったわけです。彼らにとってローマに協力する主税人は許しがたい存在だったかと思われます。普通に考えるとこのような2人が同じグループに属するなんて考えられません。しかしイエス様はあえてこの両極端な立場の人々を一つの集団グループに集められたわけです。これ本当に驚くべきことではないでしょうか。ではなぜイエス様はこのような多様な人々を選ばれたのかということです。それはイエス様と出会い、イエス様との出会いが人を根本から変えるということを示すためだったのではないでしょうか。イエス様の愛というのは私たちの背景や過去、そして立場や考え方を超えて一人一人に届くわけです。その愛に触れ、イエス様の教えに耳を傾けることで私たちは変えられていくということです。マタイもシモンもイエス様に出会い、その愛を知ることで互いの違いを乗り越えて一つになっていったわけであります。このことは私たちにとって大きな励ましになるかというふうに思います。私たちの教会にも様々な背景や考え方を持つ人々が集まってくるわけです。年齢も職業も生い立ちも、そして価値観も異なる人々が一つの場所に集まっているということであります。時には意見の相違や軋轢が生じることがあるかもしれません。しかしこの十二使徒の例が教えてくれるのは、イエス様への信仰によって私たちは一つにされるということです。イエス様の愛が私たちの違いを超えて互いを結びつけてくれるということであります。ここで大切なのは、イエス様がこの多様性を否定されたわけではないということであります。マタイはマタイのままで、そしてシモンはシモンのままでイエス様に用いられたわけです。彼らの個性や背景が消し去られたわけではありません。むしろそれぞれの特性を生かしながら一つのチームとして働いたわけであります。私たちの教会も同じでありまして、一人一人が持つ個性や才能、経験は神様から与えられたそれぞれの賜物であります。それを否定するのではなく、互いの違いを認め合い、尊重し合いながら一つのキリストの体として機能していくことが求められているということです。ペテロのことをちょっと考えてみたいと思いますけれども、彼は熱心でありましたけれども、同時におちょくちょいな面がありました。イエス様と一緒に死んでもいいと大見得を切りながらも、結局3度もイエス様を知らないと言ってしまった人物です。それでもイエス様は彼を岩と聖書の中で呼び、そして教会の柱として建てられたわけです。これは何を意味するのか。それはペテロの強さや信仰の堅固さが岩だったのではなくて、ペテロを用いる神様の恵みこそが岩だったということであります。ペテロの失敗や弱さにもかかわらず、いやむしろそれを通して神様の恵みと力が現れたのであります。そしてヤコブとヨハネについても同じことが言えるわけです。イエス様は彼らにボルアネルゲス、つまり神の子らというニックネームをつけられました。これは彼らの激しい性格を 表していたのかもしれません。しかしイエス様はその激しさを否定するのではなくて、むしろそれを用いて情熱的な伝道者として彼らを立てられたわけです。このようにイエス様は私たちの欠点さえもご自身の目的のために用いてくださります。私たちの弱さや失敗を通して神様の力と恵みが表されるということです。だからこそ私たちは自分の弱さを恥じる必要はなく、むしろその弱さを通して働く神様の力に信頼することができるということです。そして十二使徒の中にはこうイスカリオテのユダもいました。イエス様を裏切った人物です。これは私たちに何を教えているのか、それは教会の中にも完璧な人はいないということであります。私たちは皆罪人であって失敗する可能性を持っています。しかしイエス様の愛と許しはそのような私たちの罪をも包み込んでくださるということです。ですから私たちは互いの弱さや欠点を責めるのではなくて、許し合い支え合っていく必要があります。それこそがイエス様が私たちに望んでおられることだということです。またこのように使徒たちを見ていくと、彼らがごくごく普通の人たちであったことがわかるわけです。政治家や学者、高度な専門職にあるもの、成功した思想家、また著名人などはこの中にはいなかったわけです。みんな普通の波の人などでした。彼らの職業も様々で、漁師や漁師や農夫のような肉体労働者たち、そして酒税所で働く、者たち、そしてユダヤ民族をこよなく愛するこう、ね、国粋主義者の人々もいたわけです。熱心とシモンがいたわけです。ローマ帝国の側に身を打ったような酒税人マタイもいたわけです。そしてみんな違う、そしてみんな大切だったと、多様性の中で一致を示しているわけです。表で活躍する人たちもいれば、裏で支える人たちもいるわけです。名前を残す者たちもいれば、脇役としてずっと通す者たちもいます。みんな個性的に違っていたわけです。実際12人は誰が一番偉いかで、最後の晩餐まで争い続けたほどであります。しかしイエス様の交渉外を共に歩み、十字架と復活を目の当たりにし、ペンテコストに降臨された聖霊の力を受けてキリストの証人とされると、彼らは本当に強い絆で結ばれて一枚岩となったわけです。教会誕生と世界宣教の新しい時代に向けて、皆聖霊に満たされ、それぞれに殉教に至るまで人であり続けたわけです。こうして人たちはキリストを隅の礎石とする教会の土台とされたということです。この多様性の一致、多様性の中の一致は私たちの教会にとっても大きな模範となるわけです。ここから私たちに与えられていることは何でしょうか。それは教会の多様性を喜び、互いの違いを尊重しながらイエス様の愛によって一つにされていくということであります。それぞれ自分と意見が合わない人がいるかもしれない、価値観や考え方が全く異なる人がいるかもしれません。しかしその人もまたイエス様に選ばれ愛されている存在だということであります。その違いを超えてイエス様の愛によって結ばれた一つの家族であることを忘れないようにしていきたいものと思わされます。そして自分の弱さや欠点に落胆することがあるかもしれない、しかしイエス様はそのような私たちを選び用いてくださるということであります。自分の弱さを通して神様の力が表されることを信じていきたいというふうに思わされます。私たちは皆十二使徒のように多様性の中で一致し、互いの違いを認め合いながらイエス様の愛を世界に伝える使命を与えられているということです。教会の、兄弟姉妹たちの多様性に目を向け、その違いを喜び、 互いを尊重し合いながら一つのキリストの体として歩んでいきたいものと思わされます。そして二つ目です。主に選ばれた者としての使命ということで、その使命が私たち一人一人にどのように関わっているかということをまた見ていきたいというふうに思います。今回の聖書箇所の直前にマルコの福音書3章14節15節にこのようにあります。イエスは12人を任命し彼らを人と呼ばれた。それは彼らを自分のご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教させ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったとあります。ここからイエス様が十二使徒を選び彼らに特別な使命を与えられたことがわかるわけです。しかしここで一つまた重要な点があります。それはこの使命が私たちだけのものではないということです。私たち一人一人もイエス様に選ばれ使命を与えられているのであります。これは非常に大切な真理であります。パウロはエペソの手紙の中でこう書いてます。聖書一覧表にも書いてますけれども、エペソ2章10節です。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。つまり私たち一人一人が神様によって特別な目的のために作られ選ばれているのです。私たちは単なる偶然の産物ではないということです。神様の計画の中で特別な使命を持ってこの世に送り出されているということです。ただここで注意しなければならないことがあるのではないでしょうか。それはこの使命が私たちの力や才能によるものではないということです。人たちを見ていきたいと思いますけれども、彼らは最初から立派な宣教者だったわけではありません。むしろ多くの失敗や弱さを持った普通の人々だったわけです。ペテロはイエス様を知らないと3度も否定したと。そしてトマスは復活したイエス様を見るまで信じることができませんでしたし、ヤコブとヨハネにおいては天から火を降らして敵を滅ぼそうとさえしました。彼らは決して完璧な人々ではなかったわけです。それではなぜイエス様は彼らを選ばれたのでしょうか。それはイエス様が彼らの可能性を見出されたということです。イエス様は彼らが何になるかを見ておられたということです。人たちはまずイエス様のそばに置かれました。そして御言葉に生きる生活を送ったわけです。彼らは日々イエス様と過ごし、その教えを聞き、奇跡を目の当たりにしました。そして少しずつ変えられていったわけです。それは私たちも同じであります。まずは礼拝で御言葉をしっかりと聞き祈り、そしてイエス様との関係を深めることが大切だということであります。それが私たちが使命を果たすための第一歩だということです。ローマ10章17節です。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですと、そのように聖書で教えています。つまり私たちの信仰も使命も神様の御言葉を聞くことから始まるということです。礼拝で御言葉を聞くときに、それは単なる情報を得るということではなく、それは生ける神様との出会いの時だということです。そこで私たちは神様の愛を新たに体験し、その恵みに触れ聖霊の力を受けるわけです。そして祈りを通してイエス様との関係を深めていきます。祈りは神様との対話です。そしてそこで私たちは自分の思いや悩みを神様に打ち明け、同時に神様の声に耳を傾けるのであります。 このように御言葉を聞き、そして祈る生活を続けていくことで、私たちは少しずつ変えられていきます。そしてイエス様の愛を周りの人々に伝えるものとなっていく、変えられていくということです。そしてここで大切なのは、この変化が一夜にして起こるものではないということです。人たちもイエス様と出会ってすぐに完璧な宣教者、伝道者になったわけではありません。彼ら失敗を重ね、時にはつまずきながらも少しずつ成長していったわけであります。私たちも同じです。時には自分の弱さや限界に直面し、落胆することもあるかもしれません。でもそんな時こそイエス様の恵みを思い出す必要があるということです。イエス様は私たちの弱さをご存知の上で、私たちを選び使命を与えてくださったのであります。そしてパウロは自分の弱さについてこう語っています。第2コリント12章9節です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。つまり私たちの弱さこそが神様の力が現れる場所だということです。ですから自分の弱さや失敗に落胆する必要はないということです。むしろそのような私たちを通して働こうとしておられる神様の恵みに目を向けたいと思います。そして日々の御言葉と祈りを通して少しずつ変えられていく自分を信じていきたいというふうに思います。さて、これまで私たちが選ばれ使命を与えられていることについて話してきましたけれども、では具体的にその使命とは何でしょうか。マタイの福音書28章19節20節でイエス様はこう言われています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、と。これが私たちに与えられた大きな大きな使命であります。しかしこれを聞いて、私には到底もできないと思う人がいるかもしれない。確かに世界中を旅して宣教するということは多くの人にとって現実的ではないというふうに思います。でもこの使命は必ずしも海外に行って宣教するということや、また説教台に立ってメッセージをするというようなことを意味しているわけではないということです。私たちは日常生活の中でさまざまな形でこの使命を果たすことができるのであります。そして何よりも大切なのは、私たちの生き方そのものが証となるということです。パウロはコリントの信徒たちに向けてこう書いてます。第2コリント3章2節です。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれています。つまり私たちの日々の生活そのものが生きた手紙、推薦状となって神様の愛を人々に伝えているということです。私たちが神様との関係を深め、御言葉に従って生きていくときに、それは周りの人々に大きな影響を与えるということであります。イエス様は私たち一人一人を選び、そして使命を与えてくださいました。その使命は私たちの才能や力によるものではなく、むしろ私たちの弱さを通して現れる神様の力によるものであります。ですから自分の限界や失敗に落胆せず、日々の御言葉と祈りを通してイエス様との関係を深め、少しずつ変えられていくということを信じて歩んでいきたいというふうに思わされます。そして日常生活の中で具体的に神様の愛を 表す方法をこう見つけ実践していくということであります。そうすることで私たちはイエス様が私たちに与えてくださった使命を少しずつですけれども確実に果たしていくことができるということです。そして3つ目、教会の縮図としての十二使徒ということで、最後に十二使徒が私たちの教会の縮図であるという観点から私たちの教会生活について考えていきたいというふうに思います。今回の聖書箇所には十二使徒の名前が列挙されているわけです。その中には先ほど何とか出ている熱心だけどおっちょこちょいのペテロや怒りっぽいヤコブ、ヨハネ、そしてイエス様を裏切ったユダまでいたわけです。この多様な集団はまさに私たちの教会の縮図と言えるのではないでしょうか。この十二使徒の姿を見ると私たちの教会の姿が重なって見えてくるのではないかということです。私たちの中にも様々な性格や弱さを持つ人々がいるわけです。熱心だけども時々空回りしてしまう人、正義感は強いけれども怒りっぽい人、信仰は熱いけれども時々つまずいてしまう人など様々であります。時には失敗することもあるかというふうに思います。約束を破ってしまったり、怒りに任せて人を傷つけてしまったり、誘惑に負けて罪を犯してしまったりすることがあるかもしれない。しかしここで重要なのはイエス様がそんな私たちを選び用いてくださるということであります。イエス様は十二使徒の欠点や弱さをよくご存知でした。それでも彼らを選び教会の土台としてお持ちになったわけです。同じようにイエス様は私たちの弱さや欠点をよくご存知であります。それでも私たちを選びご自分の教会を立て上げるために用いてくださるということです。なぜでしょうか。それはイエス様の救いが私たちの弱さや失敗をも包み込んで進んでいくからであります。ローマ5章8節にはこうあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために知られたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。つまりイエス様の愛と救いは私たちが完璧になってから与えられるものではありません。むしろ私たちが罪人であって弱さを抱えている時にこそ与えられるということです。イエス様は私たちの弱さや失敗を通してご自身の恵みと力を表そうとしておられるのであります。ですから大切なのは自分の弱さを認め、それでもイエス様に信頼し続けることであります。パウロは自分の弱さについてこう語っています。第2コリント12章9節です。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと。自分の弱さを認めることは決して簡単なことではないかもしれません。私たちは往々にして自分の弱さや欠点をこう隠そうとします。こんな自分では神様に用いていただけないと思い込んでしまうかもしれません。しかし聖書が教えているのはまさにその反対だということです。神様は私たちの弱さを通してこそご自身の力を表されるのです。ですから私たちは自分の弱さを恥じる必要はないということです。むしろその弱さを通して働こうとしておられる神様の力に目を向けるべきなのであります。そしてこのことは私たち個人だけでなくて教会全体にも当てはまります。私たちが互いの違いや弱さを受け入れ合うときに、そのときにイエス様の愛が現れるということです。完璧な人々の集まりではなく、弱さを抱えた者同士が互いに許し合い、 支え合う、そんな共同体こそが真のキリストの体なのであります。そしてパウロはキリスト、コリントの手紙教会に向けてこのように書いてます。第一コリント12章21節から22節です。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。つまり教会においては一見弱く見える部分こそが実は重要な役割を果たしているのです。私たちは互いの弱さを批判し合うのではなく、そこにある神様の恵みとご力を見出して互いに尊重し合うべきだということです。そうすることで私たちは真にこの使徒たちのような教会となっていくわけであります。この使徒的な教会とは単に人たちの教えを守るだけでなくて、人たちのように多様性の中で一致し、弱さの中に神の力を見出し、世界にイエス様の愛を伝える共同体になるということであります。私たちもこの十二使徒に習い、多様性の中で一致して与えられた使徒に励み、使命に励み、互いの弱さを認め合いながら歩んでいきたいと思わされるものであります。そして自分自身の弱さについてもそれを隠そうとするのではなくて、素直に認め、その弱さを通して働こうとしておられる神様の力に目を向けていきたいというふうに思います。主よ、私の弱さを通してあなたの力を表してくださいというふうに祈っていけたらというふうに思います。このように私たちが互いの違いを認め合い、弱さを受け入れ合うときに、私たちの教会はますますキリストの愛で一つとされる教会となっていくのではないでしょうか。そしてそこにイエス様の愛が現れ、世界に対する力強い証となっていくということであります。イエス様は十二使徒を選ばれたとき、彼らの欠点や弱さをよくご存知でした。それでも彼らを選び用いられたわけです。同じようにイエス様は私たちの弱さもよくご存知で、それでも私たちを選び用いようとされているということです。ですから自分の弱さや他の人の弱さに失望することなく、むしろそこに現れる神様の恵みと力に目を向けていきたいと思います。そして多様性の中で一致し、互いの弱さを認め合いながら与えられた使命に励んでいきたいというふうに思います。そうすることで私たちの教会は十二使徒に習う真の教会となり、世界にイエス様の愛と力強く愛を力強く証ししていくということができるということです。お祈りいたします。愛する父なる神様、主を感謝いたします。私たちの弱さをも用いてくださることを感謝いたします。私たちが互いに違いを認め合い、弱さを受け入れ合える教会となれるようにどうか導いてください。そしてそこにあなたの愛と力が現れ、世界の証となりますように、どうかそのようなものとし、また用いてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。